本日の聖書の箇所を読みまして、私は思い出すことがございます。それは私がまだ子供だった頃なんですが、弟がですね、この柿の実の種ですね、お菓子の柿の種ではなく本当の柿の種をですね、実家のですね、猫の額ほどの庭に植えたということがあります。まあ、なるほど、柿の種とかビワの種っていうのは何か植えたくなるような適当な大きさをしているわけで、皆様の中にもそのようにされた方がおられるんじゃないかと思いますけれども、まあ、そうしてですね、その柿の種が芽を出し成長して、8年だったかどうか分かりませんけれども、8年経った頃ですね、ようやくこの小さな、非常に小さな実を結びました。そしてそれをこの食べましたところですね、大変渋かったと。最初食べた時の柿とは似ても似つかない柿の実がなったということを思い出すわけであります。まあ、聞くところによりますと、その柿の種といいますか木はですね、接ぎ木をしないとちゃんとした実のならない、そういう柿だそうで、そういうことを思い出すわけであります。で、今日のイエス様のお言葉で、木はそれぞれその結ぶ実によってわかると、このようにおっしゃっておられます。悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はないと、このようにこうおっしゃっておられるわけですね。つまり悪い木はどんなにこの頑張ってもですね、良い実をつけることがないということに他なりません。また良い木はですね、何もこの頑張らなくても普通に良い実を結ぶ。それは木がいいからだ。あるいは悪い実を結ぶのは頑張ったとか頑張らないではなくて木が悪いからだと。こういうことをここでイエス様はまずおっしゃっておられるわけなのであります。まあ、世の中にはですね、この頑張ってどうにかなることと、頑張ってもどうにもならないことがこうあるわけなんですね。私はこのところを読んでおりましてですね、私がこの中学生の時の学校のマラソン大会というものを思い出しました。私はこの走るのが足が遅くてですね、わけなんですけども、それで、最初の年はですね、もうほとんどビリでありました。それで2年生3年生と学年が上がるにつれて走る距離も長くなるんですけども、今年こそはですね、100番以内、全校生徒が男子が125名ぐらいいたわけですけども、100番以内に入りたいということです。一生懸命こう自分で、ジョギングをしたりですね、家でも練習を積み重ねたわけなんですね。それでこの万全の体制で、マラソン大会に臨みました。結果はほとんど90番なるほど100番以内に入ったんですけども、90位ぐらいでありました。それでこの私より遅い生徒たちはどんな生徒たちかというと、走ればもっと速く走れるんだけども、もう真面目に走らないんですね。もう、中国も2年生か3年生になるともう真面目に走らん子たちが必ずいるわけであります。そういう、ほとんどそういう子たちで、ほとんどビリに近いようなありさまであったわけであります。で、その時私は悟りました。悟ったというとなんか高尚な感じがしますけれども、頑張れば誰でもできるようになるって学校の先生は言うけれども、これ嘘だと。頑張ってもどうにもならないことがあると。例えば私の弟なんかはですね、何も練習しなくたってマラソン大会で1位か2位を取る、全くこの似ていない弟なんですね。こちらは何も頑張らなくても普通に1位とか2位を取るわけです。私はこういくら頑張ってもようやく100番以内に入るということですね。もうこれ頑張れば誰でもできるようになるというのは全く嘘だということを悟った次第であります。 で、まあそういう、まあそんな程度ならですね、まあ別にマラソンが苦手でも、勉強で頑張ればいいとかですね、あるいは自分の趣味を磨いてですね、将来好きな道に進めばいいという言い方ができるわけなんですが、問題は今日イエス様がおっしゃっておられることは、そういうこの世のことではないわけなんですね。神様に関することであります。神様、この良い実とか悪い実っていうのは、そのようにこの世でいい点を取ったとか取らないとかそういう話ではなくて、神様から見て良い実であるのか悪い実であるのかということであります。そうしますとですね、神様から見て悪い実であるということになりますと、これはちょっと大変なことになるわけなんですね。例えば、マタイによる福音書の21章を見ますと、イエス様が実のならないイチジクを、その木を実がならなっていないがゆえに枯らしてしまったという出来事が出てまいります。つまりそういうことになるわけなんですね。良い実を結ばない、神様の期待した通りの良い実を私たちが実を結ばないのであれば、それは切り倒されて火に投げ込まれるという話にまでなっていくわけであります。まあ、これは大変なことになってくるわけなんですね。実を結ばない、悪い実を結ぶ。さて、そのようにこういたしますと、私たちはですね、じゃあこのことは頑張ればなんとかなることなのかと、私たちが頑張ればですね、神様の御心にかなう、そういう良い人、良い実を結ぶことができるのかという話であります。で、そのできると考えた人たちが実はいるわけなんですね。それが福音書に出てきますファリサイ派という人たちであります。この人たちは自分たちが頑張れば、人間頑張ればですね、神様の期待する良い実を結ぶ木になれるんだと、こう考えた人たちであります。で、具体的にはですね、このファリサイ派の宗教家先生方はですね、旧約聖書の肝心なですね、神様の掟でありますモーセの律法、これを一生懸命守ろうとしたんですね。それだけでは飽き足らずに、自分たちでさらに厳しい戒律を作って、そしてこのモーセの律法を自分たちはちゃんと守っていると、良い実を結んでいると、こう考えた人たち、考えていた人たちであります。じゃあイエス様は、その自分たちは良い実を結んでいると、神様の御心にかなっていると、そういうふうに自負していた人たちに対してイエス様は何とおっしゃったかということであります。そうしますと、イエス様は最も厳しい批判をそのファリサイ派の人たちに対してなさいました。イエス様は徴税人であるとか、あるいは娼婦であるとか、この世の中で罪人と見られていた人たちに対してはそのような言葉をおっしゃいませんでしたが、このファリサイ派、自分たちは神様の御心にかなっている、良い実を結ぶ木になったと、こう頑張ってそうなったと思っている人たちに対して一番厳しい批判をなさいました。偽善者よと、こうおっしゃったわけです。まあ、これほど厳しい言葉はないだろうと思うんですね。で、実際にそれがその通りだったというのは、このファリサイ派の先生方がですね、イエス様を、神の御子イエス様を十字架の死刑台に追いやっていく、その一員となったのであります。そうしてまさに自分たちは頑張って頑張ってモーセの律法を守ったですね、そして神の御心にかなう良い実を結んだ、そういう木になったと思っていたそのファリサイの人たちが、まさに良い実でなかったことは、彼らがイエス様を十字架に追いやったということから証明されたわけであります。まあ、そういうことがこうあるわけなんですね。まあ、例えばですね、 育ち盛りのお子さんをお持ちの親御さんはですね、PTA であるとか、あるいは学校、あるいは地域、行政、あるいはいろんな団体が開催いたします、いわゆる教育講演会というものにお出かけになったりすると思うんですね。例えばですね、そういうところにこう出かけていく。すると、そこの講師の先生がですね、とてもこの素晴らしいことをおっしゃるわけですね。私もそういう経験があるわけですけども、そうしてこのいろんなと立派なことをおっしゃるわけなんですね。で、聞いてる親御さんたち、こうやって育てなさいなんてこうおっしゃるわけです。そうすると、この言った親御さんたちはですね、もう目から鱗が落ちたような気分になってですね、よし、その通りに自分もこれから実践してみよう。例えばですね、叱らない教育なんて講演をする先生がいたりするわけですね。ああ、自分はなんて子供を叱ってばっかりいたんだろうかと。おかげでこっちもこういろいろする。叱らないようにしようと感動してですね、家に帰って、それを実践しようとするわけなんですね。ところが、それがこう、せいぜい持つのは、3日、4日、1週間ぐらいではないかと思います。で、だんだんこの子供がですね、言うことを聞かなくて、それでも叱らないように叱らないようになんて頑張ってですね、いるんですけど、だんだんストレスがこのマグマが溜まってきてですね、ついにこの堪忍袋の尾が切れて、前よりももっとひどい雷を落とすということになるのがこの世の常であります。何も私は叱らない教育がいいとか悪いとかそういうことを申し上げているのではなくて、子供は叱るときには叱らないといけないと思っているわけでありますけれども、例えばそういうことですね、があるわけです。いろんな良いお話を聞くんですけれども、それを実践していこうとするその力が自分にはないわけであります。その程度のことならいいんですけども、つまりその場合は自分が良いと思ったことを実行することすら私たちは難しいわけなんですね。ましてやですね、神様が良いと思われることを私たちが実践していくというのは、これはもう至難の業と言いますか、もう不可能と言っていいだろうと思うんですね。というのは、先ほども言いましたように、もう自分たちは神様の、つまりモーセの律法をきちんと守っていると、頑張って頑張って努力を積み重ねたのはファリサイの人たちです。この人たちがイエス様から一番厳しい裁きの言葉を受けたわけですから、そしてイエス様は十字架を追いやってしまったわけです。つまりですね、そういうこと、頑張ってもどうにもならないことっていうのは、私のこのマラソン大会のマラソンのようにですね、これはあるわけなんですね。どう頑張ってもダメだと。で、その例えばですね、イエス様がファリサイ派を批判なさったわけですが、この言ってみればファリサイ派の人々は、この重箱の隅をつつくことには熱心でありましたけれども、律法全体、モーセの律法全体が言わんとしている愛がなかったわけなんですね。神様に対する愛、隣人に対する愛、これを失ってしまったわけであります。というか、それが自分たちにないということに気がつかなかったわけですね。で、私たちは聖書を読んでまいりまして、自分自身に愛のかけらもないなと、ある時聖霊なる神様によって気がつかされるわけなんですね。そういうことであります。ですから私たちは良い実を結ぶということがもう難しい、そうせいやできないと聖書は言ってるわけであります。難しいところではない、できない。それは今日のイエス様のお言葉からも分かるわけです。43節ですね、悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。この断言しておられるわけであります。この悪い木なんだけれども、自分は悪い木なんだけれども、たまには良い実を結ぶということがありそうに思うんですね。ところがないとイエス様はおっしゃってるわけです。良い実を結ぶ悪い木はない。で、良い木ならでもですね、たまにはある意味を結ぶこともあると、それもないとイエス様はおっしゃってるわけです。 悪い意味を結ぶ良い木はないと。だからそれぐらいですね、で悪い意味はばっかり結ぶようで、まあ、たまには良い実を結ぶそういう木なんだ自分はっていうことはありえないと、それは悪い木なんだとこうおっしゃっておられるわけなんですね。で44節はさらにそれを強調しておられるわけであります。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。なるほど、茨という、まあ、日本にはない、ほとんどないんですが、まあ、低い灌木でもものすごいトゲの出た植物なんですね。イスラエルの方にはこう乾燥地帯に生えてるわけなんですが、この茨から、まあ、たまにこうイチジクの実がなったという話は私も聞いたことがありません。茨はどんなに頑張ってもイチジクの実を結ぶことができないんです。これはもう誰が聞いてもわかるお話ですね。なぜか、それが茨の木だからであります。また野原がですね、どんなにこの頑張って努力してもブドウの実を結ぶことはできないわけです。それはなぜか、それが野原だからであります。まあ、ありえないということを強調しておられるんですね。まあ、そうすると私たちは、まあ、どうしたらじゃいいのかと、じゃあ良い実を結ぶことなんかもうできないじゃないかってまあ、どん底に落とされるような気がするわけであります。で実際そうでありまして、使徒パウロはですね、例えばローマの信徒への手紙の7章の15節から20節でこのように述べています。私は自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです。もし望まないことを行っているとすれば、律法を良いものとして認めているわけになります。そしてそういうことを行っているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです、とこうパウロは述べているわけですね。自分がどんなに頑張って神様の御心にかなう良い実を結ぼうとしてもできない。善をなそうという意思はあるんだけども、それを実行できないとパウロは言っているわけです。でそれはなぜかというと、私の中に住んでいる罪が、罪なのです、とこう言っているわけですね。私たちがどんなに頑張っても良い実を結ぶことができない、神の御心にかなうことができない、それほど深刻だというのはですね、それは罪が正体だとこうパウロは言ってるわけなんですね。まあ、じゃあどうしたらいいのかと、じゃあ私たちが神様を信じる意味はどこにあるのかということにこうなるわけです。どうしようもないじゃないかとこう思うわけですね。で私は東進大の新学生であった時のことなんですけども、通っていたのは三鷹教会という教会でありました。でそこの青年会で、ある時その青年会のメンバーである女子学生がですね、このように問いを発したんですね。この教会の礼拝に通っていて、自分、罪人である自分がそのありのまま救われるのはよく分かった、それは誠にこの感謝なことであると。しかしイエス様を信じて罪許されて罪人である自分が救われたのは分かったんだけれども、救われても相変わらず何も変わらない自分が、罪人の自分がここにいると、これをどうしたらいいのかっていうことを、まあ、縮めて言えばそういうことを言ったわけなんですね。で当時新学生であった私は、なるほどと、そこでこの自分の修士論文を書くテーマが決まったようなものなんですけども、なるほど、罪人である自分が 救われたイエス様の十字架によって神の子としていただいた、このことはわかりますけれども、相変わらずその後も何も変わらない自分がいるじゃないか、これは救われたと言えるのかということになるわけなんですね。そうしますと、先ほどもう自分は善を行う意思があってもそれを実行できないと、もう絶望的なことを私たちに突きつけた使徒パウロは、今度は第二コリントですね、コリントの信徒への手紙の第、コリントの信徒への第2の手紙の3章18節でこのように述べています。私たちは皆顔の覆いを覗かれて鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。つまり私たちは自分がどんなに頑張っても神様の御心にかなう良い実を結ぶ良い木にはなることができない。じゃあ絶望かといえばそうではなくて、私たちは栄光から栄光へと主と同じ、イエス様と同じ姿に作り変えられていくのであって、それは自分がこの頑張って変わるのではなくて、主の霊の働きによることですとこう言ってるわけなんですね。つまりそれは聖霊の働きであると。神様にはできないことはありません。全能の神様です。その全能の神様が、聖霊なる神様がですね、この私たちを徐々に徐々にとこの作り変えていってくださると。自分で変われないけれども、聖霊なる神様がこの私たちをイエス様と同じ姿に作り変えていってくださる、それは主の霊の働きによることですとコパルは言っているわけなのであります。つまり私たちはどんなに頑張っても良い気になることはできませんけれども、全能の神様のそのお力によってですね、良い実を結ぶ良い木にしていただくことができる、ここに希望があるということを聖書は言っているわけであります。ですから今日の御言葉ですもですね、イエス様は何か絶望的なことをおっしゃっているような気がしますが、そうではなくて、人間では変わることはできないけれども神様によって変えられる、その神様を信じるというところへ導いておられるのであります。でこのことはですね、私たちが聖書をどのように読むのか、あるいはイエス様をどのように信じるのかということに大きく関わってくるわけなんですね。例えば聖書ですね、この、例えば本屋さんに行くといろんな教養書、実用書が並んでおりますですね。こうしたらこうなれますとかですね、いろんな本が並んでいるわけですけども、それと同じように、この人生に、私の今の人生にプラスになる有益な書物だと考えるのでしょうかということですね。つまり自分は自分であってですね、例えばこの健康法の本を読んでそれを実践すれば健康になれるとかですね、それと同じように聖書っていうのは私たちの人生にプラスを加えてくれる、そういう有益な書物だと考えるのかってことです。これはイエス様を信じるということもですね、信仰というのはプラスアルファなのかってことですね、さらにいいものを自分に付け加えていくということなのかということですね。趣味や教養のように、あるいは先ほど言った 木であればですね、肥料のようなものになるわけですね。自分という木にですね、良い肥料をたくさん加えていくと、それが信仰なのかと、聖書なのかということになるわけですが、これについて今日のイエス様の言葉、それは何の役にも立たないとおっしゃっておられる。そのようにこう考えるならばですね、それはですね、先ほど言いましたように茨にですね、じゃあいくらこのプラスアルファの肥料をですね、 いくら肥料をやっても茨からブドウは取れないわけなんですね。茨にイチジクの木はならないんです。どんなにこの肥料や肥やしをやっても野原にブドウはならないんです。だから私たちが聖書あるいはこの信仰というものをそのように何か肥料、人生の肥やし、あるいは有益なプラスアルファだと考えている限りは、それは何の実も結ばないということをイエス様はおっしゃっているわけなんですね。そうではなくて、良い実を結ぶのは、肥料をやったら良い実を結ぶんじゃなくて、良い木にならない、良い木じゃない、悪い木だから良い実を結ばないとおっしゃっているわけなんですね。そうするとそれは、木そのものを取り替えるしかなくなるわけであります。でその良い実は先ほどの使徒パウロの第二コリントの手紙のように主と同じ姿に作り変えられていく、これは主の霊の働きによるのであるというところに行き着くわけであります。でイエス様はヨハネによる福音書の15章の4節5節でこのようにおっしゃっておられるわけなんですね。私につながっていなさい。私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ、自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからであるとこうおっしゃっています。あ、木を取り替えるのだと、自分が木なのではなくてイエス様というブドウの木につながる私たちが枝となるのだとこうイエス様はおっしゃっておられるのであります。イエス様というブドウの木につながれば私たちが枝です。そうするとそれは木が良いのでおのずと良い実を結ぶことができるようになるということなんですね。ですから私たちは主よどうぞこの私たちをあなたの御心にかなう人に変えてくださいと祈らなければならないのであります。今の私はこのままでプラスアルファをくださいではなくて、今の私をあなたの御心にかなう私となるように変えてくださいと祈るところに私たちの希望があるのであります。お祈りをいたします。父なる神様、まことに私自身悪い実を結ぶ悪い木であることを改めて宣告されたように思います。しかしその私たちをイエス様、そしてあなたは愛してくださり聖霊を送ってくださいました。その聖霊なる神様が私たちが委ねたときにそれを変えていってくださる、イエス様という木につながるブドウの枝にしてくださる、このことを覚え感謝をいたします。どうぞ主よ、私たちが日々あなたの御心にかなう人となるように変えてくださいと祈ることができますように助けてください。この祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。